熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もうね、早いもんで1月19日ですよね。まあさっきね、言ってましたけど、やっぱり寒いは寒いんですけど、まあ、スタジオなんかはね、結構暖房であって、この暑さ寒さでなんか不思議な感じでね、中に入ればね、まあ結構今暖房がしっかり効いててですけど、まあ外はだいぶね寒くなって、まあ一番ね寒いピークですから、まあこれぐらいの寒さは当たり前なんですけど、まあちょっとね寒さを感じるような季節にいよいよなってきて、まあこれでね多分春まで早いんでしょうね。とね、なんとなく1月っていうのは、まあ塾業界とか英語もそうなんですけど、特にいろんなことが行われて、来年度に向かって準備をしてくる時期だし、まあ当然ね、こう1月2月が終わるともう3月その頃にはもう新学年、新年度、新しいスタート、やっぱり日本ってスクールイヤーがね4月3月ですから、やっぱりそういうのを意識していくから、やっぱこれぐらいの時期ってなんかもう最後終盤まとめみたいなところちょっとあるじゃないですか。まあね、まあ先週もテストありましたけど、まだねこれから進路もね決めていく中で、まあこの 1,2,3 ヶ月でね、なんかねいろいろ人生でもそうだし、まあ大きくいろいろね、リズムが変わっていく時期じゃないかなって思いますし、うん、まあその4月に比べるとやっぱりいろんなことがねまだまだ起こってくるタイミングだと思いますので、まあ何かとねどうですか、忙しいんじゃないですか皆さん、気持ち的にもどうですか新年はね。はい、やっぱり開けてお正月開けてちょっとなんかのんびりモードから、まあ、ちょっとね日常に戻りつつ、まあそしてっていうところなので、今ねやっぱり習い事とか塾やなんかも、まあちょうどね、いろんなチラシを入れたりしてるのもあるんですけど、やっぱりこの 2,3 週目はね体験とかやっぱり、いろんな授業を聞くお電話とか多いですね。で皆さんいろんな動きがやっぱりこの時期に集中し始めるんで、うん、だからまあいろんなことがあって入れ替えもあるけれど、やっぱりなんかねちょっとこう動いてる感じがすごい今最近してるので、私もねなんかこういうところは結構いい刺激になって、なんか妙に頑張ろうとそういう気持ちになるようなね日常を送れるような季節なんで、まあちょうどね、これでまたあっという間に1月がもうね 1年のうちの1ヶ月がもう早々に終わろうとしてる中では、やっぱりいろいろ考えていかないとあっという間に過ぎてしまうので、まあちょっとねいろんなことを思いながら今日もね、たくさんいろんなことを皆さんにお伝えしながら番組進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、あとは新年明けてこうだよとか、まあ今こんなこと始めたよとか、まあテストとかのことでもいいので、送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、今日はねちょっとまあまあさっき人通りも多くて、高校生のかな男の子たちが手を振ってくれて、 ね、なかなか嬉しいですけどね、はい、男の子にねこう振られるって振られるってなんかこう可愛い感じ、可愛いっていう手ですけどなんか嬉しいなと思いまして、はい、なんかね、なんかそんな感じで結構人通りが多い中では、寒い中ではありますがね、ちょうどねさっきさっきっていうか今日はさ今週はやっぱり塾とか英語スクール系で言うとまああんまりこう皆さんはね、そんなに行かれることないと思うんですけど展示会って言ってね、いろんな教材学校で使ったり塾で使ったりする教材あるじゃないですか。で教材やなんかをこう見に行くそういうイベントが今すごく多いんですよね。でさっきちょうど冒頭でね1月は準備の期間って言ってたんですけど、今週さっきまでちょっと大阪に行ったんですけど、大阪のねそういう塾の集まりみたいなのもありますし、来週は愛知県の中で、ありますし、もう全国 あらゆるところでそういうイベントをやってまして、まあ当然4月からね、まあもしくは3月から新しい学年上がるって言ったんで、その準備のために教材も新しくなると、まあ教科書もね、いろいろ変わったりするから、まあそういうので、いろんなこう勉強するツールっていうのがやっぱりあるんですよ。で普通にねこう5教科のワークみたいなってイメージつくじゃないですか、5教科勉強する問題集、まあ、そういうものばっかりじゃなくて、なんかなんていうのか、やっぱり今はちっちゃい子たち、まあ、幼児さんとかねちっちゃい子たちの、まあ、非認知能力とか、まあそのまあ要は考える力ですよね、考えたりあるいはこう、想像したりっていうところを鍛えていくっていう、まあそういう教具というか教材っていうのがね、やっぱり昔からあるんですけどさらにいっぱい増えたりとかしていまして、でまあうちもねやっぱり小学生入ると玉井式って言って図形の極み数の極みみたいなのやってるんですけど、やっぱりそういうもの自体もやっぱりこうまあネットも当然あるし、そのタブレットもありますしね、インターネットもいろいろあると思うんですけど、まあそういう中ではいろんなところでこう使われたりとか、まあそういう道具とかねツールがあるんで比較的手に取りやすいんですけど、ただもう今全部ねPC とかタブレットの中でやることが多いじゃないですか。で最近は実はその昔みたいにこう手で持って体感してやるみたいなのがまた見直されてまして、やっぱり一回外飛び出してみてなんか作る、例えばまあ昔だと紙の工作だったりとか、まあいろいろ作るじゃないですか手で、で手で作って切ったり貼ったり、まあ要はそれで組み立てたりとか、そういうのを結構やイメージあるかもしれませんけど、昔はもう僕らの世代はそうですが、当然タブレットも PC もありませんので、なんかおもちゃって言ったら作ったり、まあ工作って言ったら紙切ったりするものが多いんですけど、実際それを手に持って作ってみたりっていう能力っていうかね、まあそういうところを最近はちょっとね、見直そうというか、やっぱりもう一回そこに力を入れていこうというところが若干ありますかね。当然そのタブレットとか使いながら能力上げていくってこと自体は効率もやはりいいし、やっぱりものすごく無駄がないっていうことは間違いないんですけれども、やっぱりそこだけじゃなくてやっぱ実感してやれるようなものっていうのをね、最近は探してるかなと、まあ、思ってる、探してるというか最近皆さんがねちょっとそういうところ要望して、特にちっちゃいお子さんですね、幼稚園児の幼児さんの皆さんとか、まあね小学校低学年の子たちにはそういうところを少し鍛えていった方がいいかなっていう話がね実はよく出ますね。うん、何が違うかってね、まあ、手で持ってこれ実際手でいじれることが違うかな。うん、やっぱり手で作って手で触れるっていうのはやっぱり大事かな。でやっぱりその何でもそうなんですけど、せっかくこう人間ね手も足も あるわけだから手も足もあるって言うんですけど、いろんなもの五感で感じて実際外で 手に持ってこの食感とかそういうこう、手からも学べるっていうかね、よく昔はね手で覚えるなんて言って漢字やなんかも何百も何千も書いて手でこう書き順とかね、漢字書いて何回もこう覚えるみたいなのがありまして、 書いて覚えてね、皆さんも懐かしくないですか、結構厳しかったね、汚かったやり直しなんて漢字ノートとかもう何百ページもやり直しさせられた記憶ありますけど、手で覚えるね。まあ確かに昔は何のこっちゃと思ってましたけど、今でも忘れなかったりとか、まあ、口で覚えるとかってね、勝手に口で、ね、意味云々じゃなくて、私も結構授業の授業中にいろんなものを教えたんですけど、口でもとにかく覚えて口で言えるようにしてしまう、意味は後でついてくるみたいなところで結構体使って覚えたりするのがあるんですけど、まあそういうところもちょっと見直しも入ってて、まあ、そういうことをやりながらやっぱり学んでいくと相乗効果でやはり、知識も美しい強い子になっていくと、うん、なのでまあ私たちもそういう方向性をちょっと考えていきたいなと思って、まあいろんなねそういう展示会行って勉強してきたんですけどね、まあ自分も実際ね全国の塾さんとか英語スクールさんに教材を提供してる立場なので、そういうことで言うとまあそれもね自分のも当然皆さんに知ってもらうために言ってるんですけど、結構そんなのがあるんですよね。はい、うん、なんか最近はちょっとねそういうちょっとこう自分のスクール以外のところで、そこの塾に行って、アニーのメソッド、英語スクールアニーのメソッドで結構やらせてもらう、まあそういう研修とかまあ授業みたいなやらせてもらうことが結構多いですね。まあ大人相手の授業はねまあまあすごくやりやすいはやりやすいですよね、みんなうなずいてくれるからみんなうなずいてくれるからちょっとなんか変な言い方ですけど、だから子供さん相手はそれで、ね、楽しいんですよ、それはそれで。大人の人の時はどっちかといろんなこと好きに喋れるんで、私が喋りたいことが全部喋れるんですけどね、子供さんの時はやっぱり理解優先になるし、やっぱり言ったこと全部理解できるかどうかっていうのはね、それはちょっとやっぱり初めてのことだと分かんないじゃないですか。だからやっぱりそのいろんなものを考えていく中で、まあそういう、まあ、人に対して授業するっていうのはね、なかなか年代によっても変わるんですけど、まあそんなんです。結構大人の方の研修が多いこの1月なんですけどね。はい、まあでもねすごくいい数のね人たちが今日もねいましたね。でお客さんの方が少ないじゃないかっていうくらい、やっぱりそういう教材作ってる人たちは実は多いんですよ世の中。はい、でも一部の人だけですからね今日来てたのは、もっともっと日本中だっているんだなと思いながら今日はねちょっと見てきましたけど、はい、まあそんな感じなんでちょっと勉強の話もなっちゃったんですけど、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、太陽は冷たいです。
Give me message and call A1
サザンオールスターズで太陽は冷めないやつをお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目のお届けしているコーナーです。私、中澤さもさん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、まぁ、ちょっとさっきね、熱血トークで前振りしましたけど、ちょうどね、展示会も行ったりとか、最近英語の研修も多いんで、英語の研修はね、まあ、今タブレットでできる映画英語スクールっていうことでアニージュニアイングリッシュっていうのを、今全国でね、使ってもらってるんですけど、ネイティブの先生、うちはねネイティブの先生が 100% 授業占めてますけど、なかなかね、日本中探すとそういうふうにネイティブの先生が行けないところもありますから、まあ、そういうところではネイティブの先生代わりにタブレットの中の先生が授業してくれるっていう、そういう仕組みのものをやってるんですけど、まあそういうところでね、英語の研修なんかね、英語教育とか、英語今どんななってるとかね、英語の習い方なんかを結構喋ったりするんですけどね。まあそんなことなんで、まあ新年明けてね、まあ4月も近いので、まあ英語をね、習っていく。まあ特にちっちゃい子の英語でね、よく喋ってはいるんですけど、なんか改めてなんかちょっとね、どんなイメージで今行くのがいいのかなっていうのが、ちょっとお話したいなと思うんですけど、まあ、基本的に、皆さん結構英語って、英語ができるできないってやっぱ訳せるかどうかみたいなところに、やっぱどうしてもシフトしていっちゃうんですけど、まあ今訳はね、翻訳でも何でもできると思うのいっぱいありますし、今のホテル行ってね、Google かなんかで、例えば写真撮ったりすると、日本語の、まあ、それを例えば韓国語に直すとか英語に直すっていうのも簡単にできるようになってますし、結構まあなんとかなるんじゃないかと思うんですよね。まあただ本当に英語を聞いて英語を理解するっていうこと自体がなかなか難しい。まあ英語を聞いて英語を理解するって難しいんですけど、訳してると間に合わないじゃないですか。だから訳してると全部訳せないとわかんないわけじゃなくて、なんだか英語で言われてても何言ってるかわかる。だから想像できる、イメージできるって力っていうのを、やっぱ本来はつけなきゃいけないんですね。うん、まあ、正確に訳すよりもなんとなくそれんなこと言ってんじゃないかなみたいなね、まあ、そういう空気のやつをこう頭の中にベースとして作っていかなきゃいけないんですけど、じゃあそういうために何ができるかって、今やっぱりトレンドというか今一番見直されてる、まあ、もしくは今こう皆さんがそうしたらいいんじゃないかっていうようなやり方っていうのはやっぱり、リピート、まあ要は繰り返し反復する、意味がわかるとかわからんでもわからなくてもとにかく聞いたものをリピートしていく、発話するってやり方ですね。これが結構ね、基礎力を作っていくのにいいというふうに、英語の中でも言われてまして、特に今AI とかも含めてシステムが結構できてきてるから、すぐに繰り返し反復するっていう形っていうのが結構効果が高いと。で、数も与えて量も与えると。だから、かなりそういう面では、精度が増してるっていうかね、まあ、タブレット使ったり、携帯使ったりとか、まあ、アプリいろいろありますよね。まあ、その中でも特にそういうところをしていくっていうのが一番、重要と言われてますね。特に幼児期の時には、まあ、いっぱい聞くだけじゃなくて、しっかり発話させる。まあ、小学校の下の子たちもそうですけどね、聞くだけじゃなくて、発音して、綺麗に言葉を真似するのをどんだけできるかっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。うん。で、それはね、実は大きい子でもそうですね。先週、ちょっとゲストで来たね、武藤先生が音読メーターって作ってますけど、うちもアニージュニアでやってますが、まあ、それもそうで、結局、どんだけリピートして、どんだけ繰り返して、どんだけ発話するかっていう量が、やっぱり、英語のベースの力を作っていくのすごく重要なんですね。うん。だからちょっと私たちも気をつけなきゃいけないんですけど、オンラインで英語をするっていうのは悪くはないと思うんですけど、ただその今の話からすると、聞く量もあまり担保できなくて、 発話する量も担保で、要は英語を話す力もあまり、量は多くならないので、そうするとまあ実際どうかっていうと、もう少しそういうところを気をつけた方がいいかなって。だからまあ大人の人がね、趣味程度にやるっていうのはオンラインって結構まあ使い勝手がいいと思うんですけど、まあ授業内容とかによってはやっぱりこう実際リアルで、もしくはそのそういうツールを使ってとにかく繰り返して言葉を発するっていうことを着眼していった方がベースの力はつきやすいなんていうことが最近よく言われていますね。はい。まあ言葉なんで、あの聞くだけじゃなくてやっぱ発話させる、真似するっていうところが一番大事なんですよね。で僕もそうですけど、まあ皆さんもそうだと思いますけど、人間って言葉発生させて、今は会話みたいになってますけど、ちっちゃい頃はね、お父さんお母さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんとか周りの人に言われたものをまあ真似してたはずなんですよね、ちっちゃい頃はね。あのだから真似するってすごく言語習得ですごく大事で、意味は分かって真似してるわけじゃなく、最初は多分ちっちゃい赤ちゃんは何言ってるか分かんないけど、言われたことを真似してるうちに何回も何回も言ってって、まあそれがなんとなくイメージができてくるってところがあるじゃないですか。まあそういうふうに言語って覚えてたはずなんで、うん、基本的にはそういうイメージで学んでほしいななんてちょっと思ってます。うん、なので英語をこれからね練習していくときとか、まあ英語スクールもそうです、英語教室通うときに、まあ楽しいとか楽しくないとか当然あるんですけど、まあ楽しいばっかりでもね、これはね、本当に力をつけたいとすると、やっぱり努力とか、やっぱり量も担保しなきゃいけない。まあ楽しいのは当然ね、あるといいんですけど、ポイントとしては、どんだけ繰り返し反復発話してるか、まあ声に出して言ってるか、アプリもそうですね、声に出して、何度も言ってる、まあ、しかも繰り返して言える、で、同じものが反復できるっていうところをポイントに、勉強方法を考えてもらうと非常にいいですね。しかもそれが内容がかなり考えられたりとか、かなり、その、思って意図的にこういろんなこと考えてあるものであればあるほど多分成果は出やすいですね。うん。なかなかちょっと難しくはないですけどね。まあ要は、リピートしましょう。発話しましょう。声に出しましょう。何回もやりましょう。まあ綺麗に読めれば、おのずと意味は見えてきますっていう感じなので、英語を習うときはそのポイントでちょっとね考えていただくといいのかななんてちょっと思っています。はい、どうでしょうか。でもまあ今ねいろんな教材あるじゃないですか、英語な学ぶのもね、アプリもいっぱいあるし、でいろんなとこで宣伝しててやってるんですけどね。まあでも一番は僕もね、ちっちゃい頃はなかなか難しいけど、大人になったときは使うっていう場面があればあるほどやっぱり上達するとは思いますね。うん。だからやっぱり使うっていうのは発話するから、繰り返し聞いて繰り返し声に出して、そしていろんなところで使ってみるって本当できると一番、学びやすいんじゃないかなと。一番こう成果出やすいんじゃないかななんて、ちょっと思ったりもしています。はい。今日はですね、ちょっと英語の、まあベーシックな、一番意識しなきゃいけないところ、これから、まあ英語力つけていくためにはここを気をつけましょう、みたいなところを、お話しさせていただきました。以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時35分です。エンディングの時間になりました。はい、あっという間にエンディングの時間になってしまいましたが、まあね、さっきからちょっと学びの話ばっかりになって、教材の話から英語の話から学びの話になってますけど、まあこの時期はどうしてもね、まあ1年スタートするとこですから、ちょっとね、何かしらいろいろ皆さんも始めてるものもあるかもしれません。うん。まあちょうどね、そんなんでアニーグローバルエデュケーションもキャンペーンをしておりますので、キャンペーンの告知をねちょっとさせていただければなと思っています。まずですね、今回はすごくアニーグローバルエデュケーションね、まあいつもちょっと皆さんに言ってますが、 中澤塾英語スクールインターンシャースクール、ね、あとは速読国語力太郎速読超英語、ね、玉意識図形の極み数の極みソロ版、ね、いいソロ版ですね、まあ、あとプロクラ、うん、まあいろんなコンテンツがありまして、まあこういったコンテンツを始めたいと思う方は結構ねいて、あと掛け持ちたいっていう方もいるので、結構今お問い合わせしてる来てくるシーズンなんですが、アニグローバルエデュケーションスペシャルスタートキャンペーンというのをやっておりましてですね、スペシャルスタートキャンペーンってすごいね、特別にスタートするみたいでね、なんか仰々しいんですけど、これねちょっと説明だけしておきますね。まず1月から3月にこのキャンペーンがあって、なんと1月もうだいぶ過ぎちゃってますけど、1月は入会金初月月謝今年度の教材費は全部無料で入会いただける、だからほぼほぼ何も費用かからずに、もう今日入りたい瞬間にお金はあんまりもういただかなくて、全部無料 100% オフで入れちゃうというのがまず1月入会のキャンペーン、これがスペシャルスタート1月ですね。2月になったら、まあ、2月になったら少しどうなるのみたいな、2月になっても入会金無料なんです。でお月謝が 100% 無料だったんですけど、2月だとちょっと後ろになっちゃうんで、それでも 80% オフ、 80% オフっていうとすごくないですか。1000円のものだったら 80% オフしたら2000円で、1000円のものじゃ800円引かれちゃうから200円ですよ。いいのかなっていうね。で 80% オフ、そして今年度教材費無料で、2月かと、2月すぐじゃんって、もう3月に入りたい、その時は初月月謝が無料じゃなくて、初月月謝が一応 50%、 それでも 50% オフですよ、半額ですからね。で入会金が無料で初月月謝半額、そして教材費無料というキャンペーンをやっております。これはですね、実は在籍している生徒さんが新しく始めても同じ、キャンペーンなので、始める時に本当に費用かからず始めていただけるっていうことと、英語スクールアニ含め、まあ中澤塾含め、まあアニグローバルエデュケーション全コース適用してますので、さらに有用かなって思います。まあね、特に最近は、中澤塾って言って、漢字の中澤塾ってあるんですよ、ちょっと難しい漢字ね、難しいって言っても中に三水に四に幸せと書く中澤ですが、中澤塾は中高一貫コースと桜ヶ丘専門コース、これを中澤塾の漢字のコースでやってるんですね。こういうのは結構やっぱり中高一貫で受験なので結構な費用かかるんですけど、まあこういうキャンペーン利用していただくとスッと初月から始めていただけると。これはねなかなか頑張ってますよ、正直。私が言うのもなんなんですけど、ということで、まあキャンペーンを始めさせていただくとね、いうことでスペシャルスタートキャンペーンがまず開催されています。そしてこれ1月3月入会された方なんですけど、さらにですね、もしアニングローバルエデュケーションの中にお友達が通っていただいている場合は、友達紹介キャンペーンっていうのも一緒にやってまして、これもね今回ちょっとかなり気合い入れてまして、1月入会で友達紹介いただくと、なんと図書カードが4000円分、2月入会でちょっと、友達紹介で入っていただくと図書カードが3000円分で、3月入会だと図書カード2000円分が漏れなくプレゼント。これはですね、紹介した側もされた側も両方いただけるんで、僕もしようかなと思うぐらいいいキャンペーンですね。恐ろしく気合い売れてしまいました。で、もし図書カードじゃなくてなんかかざすポイントって、これかざすポイント結構ね、面白くて、ポイントが、1月入会の方は5000ポイント。2月入会の方は4000ポイント、3月入会は3000ポイント、カザスポイントってもらえるんですけど、カザスポイントはこれは、グローバルエデュケーション内で、塾に通ってくるともらえるポイントなんですね。来るたびに1ポイントもらえます。講座取っても1ポイントもらえるんですけど、これがなんと5000ポイントなんですけど、通常来て1ポイントなんで、年間365日来ても365ポイントしかたまらないのに、友達紹介したら5000ポイントもたまってしまう。10年分以上たまるという、15点くらいね、通った分くらいのポイントがもらえるとね。これもらって何できるのって言ったらね、結構いろいろあるんですよ。ディズニーランド行けたり、あと、牛肉もらえたり、文房具もらえたり、ハーゲンダッツもあったかな。 なんかそういろいろもらえるんですよね。結構皆さんこう交換しに来てもらってるんですけど、まあそういう友達紹介キャンペーンっていうのもかなり気合い入れてやってます。まあお友達がねせっかく紹介していただけるんで、まあ、そのお友達がいましたらぜひアニーグローバルエデュケーションと聞いていただいて紹介カード書いてもらうだけで、そういうことになるので、まあどっちにしても入りたいと思ってる方はねやった方がいいと思いますね。はい、どうせ入る時にね友達聞いて入るんだったら紹介カードをもらって書いていただくと非常にいいんじゃないかなって思います。はい、二大キャンペーンですよ。スペシャルスタートキャンペーンと友達紹介キャンペーン。名前はシンプルなんですけど中身はすごいですよね。なかなか気合い入れてます。まあ気合い入れてるというか、まあちょうどねまあコロナ期もありましてなかなかこういう自由に学びたりっていうのはなかなかできなかったんで、まあ今ちょうど3月から岡崎北高でプログラムを開講しますし、遠いですけどね名古屋の向こうの蟹江校ってところでも曜日増設したりとかしますんで、で今ちょうどキャンペーンで体験会キャンペーンも体験会をもりもりやってるんですけど、やはりこう通常に戻ってきてる、まあ要は本当に普通になって初めての年だと思いますので、まあこの通常に戻ってる中でやはり今まで習いたかったけど習えなかったとか、特にちっちゃいお子さんたちはねかなり心配もあったんで、習い事なんか外に行けずに、まあオンラインもねなかなかちっちゃい子のオンライン大変なんですよ。なかなか成果も出ないしやるのも大変なんでね、まあそういう子たちも習い事なかなかねやっぱりいろんな心配でできなかったかもしれないんですけど、まあ今はここから再スタートということで、まあ皆さんにもそういう学びに来てもらうね楽しみ、学びに来て得られる成果をやっぱり感じてもらいたいということでこのキャンペーンを始めました。はい、アニーグローバルエデュケーションね毎年恒例のキャンペーンなんですけど、一番ちょっと気合い入れてるかな、しばらくぶりで、まあね実は昔はキャンペーンをやらなかった時もあったんですよ。まあ全くないことはあんまりないんですけど、まあ、こんなに盛り上げてキャンペーンやるのは久々なので、ぜひねラジオ聞いてる皆さん、こんなにずっとキャンペーンの話するのは珍しいんですけど、かなりのキャンペーンだったんで今日はちょっとしっかりお伝えしてしまいました。全コース適用されるキャンペーン、皆さんにね、使っていただけるように体験もお待ちしてますので、またねアニーグローバルエデュケーションまでお問い合わせいただければなと思います。まあ連絡先はねホームページとかあるいはアニー英語とか中澤塾とか引いていただくと出てきますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を知る中澤先生45分付きありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!